クリスマスおめでとうございます。昨日は本当に大勢の方々と一緒に、クリスマスの賛美礼拝を捧げることができました。私は賛美礼拝の季節になるとですね、今年はそういうことなかったんですけど、二種類の夢を、時々今まで見ました。一つはですね、原稿がないまま、それもパジャマのままで講壇に上がって、すごく焦っている、自分を見つけたり、それからもう一つは、賛美礼拝の時に自分の番になって、ここに上がったんですけども、でもほとんど会衆の方がいらっしゃらないっていう、そういう、賛美礼拝を、夢の中でですね、何度かそういう夢を見ました。それだけ追い詰められてるのかよくわかりませんけれども、昨日はここに立ちましたら、本当にもう後ろまでもびっちり満員の方たちが、いらっしゃったんで、本当に感謝したことです。今日もたくさんの方たちと共にイエス様のご降誕をお祝いできることを本当に嬉しく思います。ある牧師がですね、こんなことを言ってました。キリスト者になるということは、イエス・キリストを愛するようになることであり、このイエス・キリストの愛の中に生かされていることを確信することであって、それ以外の何者でもない。キリスト者になるっていうことは、イエス・キリストを愛するようになることであり、そしてこのイエス・キリストの愛の中に生かされていることを確信することであると。こういうことを語っていました。で、確かに私たちの信仰はですね、このイエスというお方と深く関わりを持つ信仰ですね。で、よく考えてみますと、そのイエスを愛するようになる。そのイエス様と、この深い関わりを持つってことは、とても不思議なことだと思うんです。なぜならば、そのイエス様というお方はですね、2000年前に、時間も、また地理的にもですね、私たちと関係のない2000年前のそのイエスという人物ですね。日本から遠く離れたパレスチナに来たお方です。で、そのようなお方と、それこそ時空を超えて、ある意味で、自分の家族よりも深い関わりの中に生きる。で、これは本当に不思議な導きだと思うんです。多分、今日こうして共にクリスマスの礼拝を捧げている、皆さんもですね、お一人お一人に与えられた導きの不思議さを振り返ることができるのではないかなと思うんです。で、今日お読みしました聖書の箇所を見ますと、福音書記者のルカによってですね、クリスマスの出来事、その事実が記されていきます。2章の4節を見ていただきたいんですけれども、ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったとあります。この4節のルカの記述を見ますときに、ここで彼は本当淡々とですね、その事実を伝える仕方で語っているんです。実はとっても大切なことを伝達しようとしているんだと思いますが、それは何かというと、ヨセフが登っていったベツレヘムはダビデの町だったっていうことですね。ダビデの町だった。このダビデの町、そういう呼び名を記すことで、このルカは何を言わんとしているのか。ご存知のように、当時のユダヤに住んでいた人々の歴史を振り返りますときに、その多くのユダヤ人はですね、バビロン捕囚を経験したその子孫でした。彼らの先祖はバビロンに捕囚され、そして覇権がバビロンからペルシャに移ったときに、その捕囚から解放されて、このユダヤに戻ってきた。で、その時に、どの家族がどこに住むかっていうことを、改めて定めたわけですね。で、その際に、ダビデの家系の者たちは、ベツレヘムを居住地として当てがわれた。そういう歴史があります。そして、旧約聖書の予言において、ユダヤの人々を、いわゆる、亡国の悲運から救い出し、そしてイスラエルの国を再建する、そのメシアが登場するときに、そのメシアというのは、ダビデの血筋のものであり、それゆえに、ベツレヘムから出るんだというふうに信じられていたわけです。今日の聖書の箇所を見ますと、ここに登場するヨセフはですね、まさにそのダビデの家系に属する人でした。 ですから、ベツレヘムというのは、ヨセフにとってのふるさと、いわば、この本家がある町だったんですね。で、それゆえ、その本家のあるベツレヘムに、まあ、住民登録のために戻ってきた。そこで、イエス様がお生まれになった。まあ、少し回りくどい言い方をしてしまったんですけども、ここで福音書を書いたこのルカが語っているのは、このダビデの町と呼ばれるベツレヘムで生まれた、このイエスという名の、この幼子こそ、誠の王なんだ。そのことを私たちに伝えようとしているわけなんですね。まあ、ところで、今月の最初の日曜日の礼拝の時に、まあ、洗礼式でもお話したんですけれども、このイエス様は私たちにとって救い主である。それと同時に、主なるお方なんだっていう話をしました。もっとわかりやすい言い方をするならば、イエス様と、まあ、私たちクリスチャンの関係というのは、主としもべの関係ですね。ある人は王と家来の関係だっていうふうに表現していました。そっちの方がわかりやすいかもしれません。王と家来の関係。いずれにしても、イエス様が私たちにとっての主であり、王であるならば、私たちはそのお方に従う家来であり、そのお方のご支配のもとに生きるものであります。ですから信仰を持つということは、このイエス様とこうした関係に招かれているということを意味している。そしてこうした関係に生きるということが、クリスチャン生活の、まあ、本当の意味での、まあ、信仰生活ですね。まあ、今日ここに、パウロがローマに宛てた手紙の一節をですね、ここに移してきたんですけれども、パウロはここでイエス様とこうした関係がですね、神様の愛によって結ばれた関係で、でその関係がいかに強固であるかということを、まあ、こんな言葉を持って表しているんです。私は確信しています。死も命も天使も支配する者も現在の者も未来の者も力ある者も高いところにいる者も低いところにいる者も他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ここでパウロが挙げている、まあ、一つ一つの事柄、想定できる一つ一つのものが決してイエス様と私たちの間に割って入るようなことはないんだと。で、それほどイエス・キリストの神様と私たちは本当に強い愛の絆で結ばれてるんだってことを、まあ、パウロは語ってるわけなんですね。話を元に戻しますけれども、今日の聖書の箇所を見ますと、ここでもう一つルカが伝えようとしていることがあるように思うんです。で、それは何かと言いますと、その王の王であるイエス様ですね。そのイエス様の誕生を当時の人々は誰も知らなかったっていうことですね。もちろん、まあ、この後羊飼いが巫女の誕生の知らせを受けるわけなんですけども、まあ、そのことは最後にお話しますけれども、それは全く例外中の例外ですね。世間一般の人々はどうだったかというと、当時の人々は誰一人イエス様の誕生を知りませんでした。ですから、お祝いもしなかったんですね。もっと言うならば、お祝いしたのは父なる神様だけです。イギリスの詩人、ミルトンが、失楽園という、まあ、叙事詩を書きましたけれども、その失楽園でミルトンはですね、クリスマスの時、天がどよめいたというふうに書いているそうです。何を言いたいかと言いますと、どよめいたのは天であって地ではなかったということですね。実に、イエス様のお誕生は地上の歴史の出来事としてはほとんど知られなかったということです。ルカの福音書に戻りますけれども、このように、こうしたイエス様の誕生をですね、ルカは今日の2章の1節以下の箇所でですね、もう一つ別の視点で捉えているんです。1節を見ていただきたいんですが、1節でルカはこういうふうに記しています。その頃、皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。ここに当時のローマ皇帝の名前が出てきます。アウグストス。まあ、学校で使う歴史の教科書では一般にオクタビアヌスと呼ばれていますけども、 そして学生ならば必ず歴史の授業で聞き覚えのある名前であり、また覚えなければならない、まあ歴史上の人物だと思います。それこそローマの、まあ、歴史の中でですね、数多くの皇帝がいましたけれども、特に名君と呼ばれた人でした。このアウグストスの時代にはかなり長い間平和が続いたと言われています。まあそれをアウグストスの平和というふうに呼びました。で、その時代の人々は、この平和を与えられているのは、戦争がない平和な状態は、皇帝アウグストスのおかげなんだというふうに語って、このアウグストスをですね、救い主とか、また神様と崇める人々も出たそうなんです。調べてみますと、興味深いことですけれども、ある地方ではですね、この皇帝アウグストスの誕生日を福音と呼んだそうです。福音というのはもともと、まあ、良い知らせという意味なんですけども、まあ、イエス・キリストの福音のその福音と同じ言葉をこのアウグストスに当てて使っていたというんですね。例えば、今日お読みしました2章の10節を見ますと、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げるという天使の言葉が出てきます。で、これを原文で見ますと、ここに出てくる告げると訳されているギリシャ語が福音という言葉の動詞的な使い方なんですね。つまり、ここに出てくる天使の言葉を直訳するとこのふうになります。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを喜びとして告げるということです。まあ、日本語では喜びを喜びとして告げるっていうのは少しこうしつこい翻訳ですので、まあ、新教大学聖書では単にですね、告げるっていうふうにだけ訳していますね。つまりここで福音書を書いたルカはですね、そのお誕生日を福音として祝われている、その皇帝アウグストスの治世に生まれた、このイエスという赤ちゃんの誕生こそ、実は本当の福音として人々に語り継げられるんだっていうことを、ルカはここで言い表そうとしてるんですね。で、そうした上で2章の11節を見ていただきますと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったっていうふうに記しています。この時代、皇帝アウグストスを呼ぶときに使われていた救い主というその呼称をあえてイエス様に当てて用いている。いや、天使がイエス様を指さすようにしながらですね、アウグストスではない。こちらこそ本当の救い主メシアなんだ。ダビデの町に誕生し、布にくるまって貝羽桶の中に寝かされている血の御子こそ誠の救い主なんだ。それこそ最強の王、しかも名君と褒めたたえられた皇帝アウグストスの治世に実はもう一人の王が誕生した。そしてこのお方こそキリスト、すなわちメシアイエスなんだということをルカは、まあ、確信を持ってですね、私たちに伝えているわけなんですね。まあ、ところで、まあ、時々、耳にするわけなんですけども、イエス様の誕生というのは、当時のローマの一般史にはほとんど記録されていないと、出てこないというふうに言われます。一般の世界史には記録されることのなかった出来事なんです。で、そのような意味で、この2章の1節と2節に出てくる、その頃、皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。このルカ福音書の記録自体がですね、一般の歴史家から本当にそうだろうか、まあ疑問視されていた経緯があります。まあ18世紀以降、ヨーロッパを中心とする、まあ、聖書学者たちの間でですね、いわゆる科学的、歴史的と言われる福音書研究が盛んになりました。しかもイエス様の存在を批判的に、まあ、議論する立場にあった学者たちがですね、まず最初に問題視したのが、今お読みしましたこのルカの福音書の2章の1節2節だそうですね。何を問題視したかと言いますと、この2章の1節2節はですね、ちょうどイエス様の誕生の出来事と、まあ、世界史で学ぶような一般の歴史の出来事がこう交わっている場面なんです。アウグストス、 歴史上の人物、キリニウス歴史上の人物です。この交わっている場面ですね。で、聖書学者はこぞってですね、ルカの福音書の記述と、そして当時のローマの記録等を比較検討したんです。で、その結果、一般紙のどこにも皇帝アウグストスによる人口調査、住民登録、しかも世界規模でなされたこの勅令を出したという記録がなくて、またキリニウスという人物はいるんですけれども、そのキリニウスという人物がシリア州の総督になったときに、彼が住民登録を実施した記録が一応残ってるんですが、それはルカの福音書の中に語られたことよりもずっと後のことだ。で、そうした議論が盛んに行われるようになりました。で、多くの聖書学者はですね、福音書ルカが書いていることは歴史的に正確なものとは言えないというふうに結論付けて、さらに議論の延長線上で、そもそもイエスなどという人物も存在しなかった。それはキリスト者のでっち上げに過ぎない。まあそういう主張もされていきました。しかし、まあ幸いというか、その後ですね、そうした学説は見事にひっくり返っていくんですね。で、それは何かというと、ルカの、まあ、記述の正しさが立証されていくわけなんですけれども、その決定的な理由は何かというと、当時の一般紙の記録にないっていうのではなしに、当時のですね、この時代の考古学の発掘とか、またエジプトとか、他の地域で発見された様々な碑文などの研究成果によって、このルカの記述は正しかった。歴史的な事実なんだということが裏付けられていきました。まあ、現在、その聖書外の文献、そして最新の考古学の裏付けによって、そういうことがなされていたわけですけれども、まあ、この時の住民登録がですね、シリアで実施されたのは、紀元前7年もしくは4年頃なのではないかというふうに今言われています。まあ、イエス様の誕生を境にですね、紀元前、紀元後というふうに分かれるわけですけれども、まあ、聖書からするならば、実施されたのが、まあ、元年という形なんですが、この一般使徒の比較によるとですね、それは、紀元7年前、紀元4年前頃だったんじゃないかというふうに今言われています。しかもですね、その人口調査というのはなんと40年の歳月を要して実施された、そういうふうに考えている、まあ、学者も出てきています。つまり40年もかかった、人口調査に40年もかかったということは、裏を返すならば、もうそれだけですね、ローマの領土はとてつもなく広大で、そこに住む人々の数がものすごく多かったってことですね。まさに皇帝アウグストスの偉大さを示す証拠ともなる、そうした歴史的な事実だと思うんですね。しかしどうでしょうか。私たちがこの福音書を読みますときに、決して見落としてはならないこと、何よりも福音書記者ルカがですね、私たちの目を向けさせようとしている点は何かと言いますと、それは、このものすごい力を持っているアウグストスによる世界規模の歴史的人口調査が実施されるその出来事の最中に、本当に世界の片隅で、それもひっそりとした夜に、もう一人の王様である、いや誠の王である救い主イエスが誕生したんだということを、まあ、ルカは伝えようとしているんですね。先ほどもお話ししましたけれども、この時代人々は皇帝アウグストスの力を称賛し、彼がもたらした平和を喜びました。そして彼のお誕生日を福音と呼んでお祝いしていた。その同じ時、その同じ世界にもう一人の王、いや誠の王であるイエスという名のメシア救い主が誕生した。それも本当にひっそりと、当時の世間では誰も知らない、それゆえ誰からもその誕生を祝ってもらえないような仕方で誕生した。それを歴史の事実として、歴史の出来事としてスクープした新聞記者のようにですね、自分の興奮を抑えながら、しかし確信を持ってここに記録しているのがルカなわけですね。で、このようにしてイエス・キリストは誕生なさった。で、その時の様子をですね、ルカは6節7節でこういうふうに伝えています。 ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。そしてどうでしょう、イエス様のこの誕生の知らせを最初に告げられたのが羊飼いたちだった。この後のところを読んでいくと、先ほど読みましたけれども、私たちはそのことを知るわけですね。羊飼い、初めから住民登録の対象外の人々でした。言い方よくありませんけれども、数に数えられない、当時ですね、人数を数えるときに数の対象にならない人たちだった。いてもいなくてもいいような存在だったというふうに思われてたんでしょうか。ですから、世界が人口調査でごった返している最中にですね、もういつもと同じようにベツレヘムの野で羊の番をすることが彼らはできたわけです。ではなんで神様は彼らを選ばれて巫女の誕生を知らせたんだろうか。それは彼らこそが誰よりも一番イエス様を必要とする人たちだったからなのではないかと思うんですね。ルカはこの主イエスの誕生に貝羽桶が使われた理由として、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるというふうに伝えています。場所がなかったっていうのは迎え入れてはくれなかったっていう意味ですね。羊飼いが日頃経験していることですね。お前なんかいてもいなくてもいい、人々から見られ、それゆえに誰も迎えてくれない、誰も歓迎してくれない。ですから、心を傷ついている、傷ついた経験たくさんしてたと思います。で、その彼らにですね、神様は、巫女誕生の最初の知らせを伝えてくださった。そして彼らが神様に愛されている存在として、本当に胸を張って生きていいんだ。胸を張って生きていってほしい。そういうことを神様は願っておられたんだと思います。ある人が言ってましたけれども、クリスマスの出来事を一つ一つ考えてみると、クリスマスの物語の中には、本当はそうあってほしくない話、そうあっては決してならない話がもういくつも含まれている。本当そうだなと思いました。神様は決してそうあってはならない。決してそうあっちゃいけない。もう熱い思いを持って、熱い愛を持ってですね、寂しく片隅に追いやられた人々のところに御子を送ってくださった。イエス様がおられた場所、きっと家畜の匂いが、臭かったと思いますね。使用中の貝羽桶に、イエス様は寝かされたわけです。でもよく考えてみれば、その匂いというのは、羊飼いがいつも身にまとっている匂いでした。彼らにとっては香水だったかもしれない。羊飼いたちからしたらもう全然違和感のない匂いでした。むしろほっとしたかもしれない。よく近寄りがたいという言い方がありますけれども、それは相手がそういったオーラを出しているからということもあるでしょうけれども、近寄る私たちの側にですね、引け目とか恐れっていうのがあると、なかなか近寄っていけないもんです。この時の羊飼いもそうだったんじゃないだろうか。住民登録の対象外にされ、やってきたらやってきたで、お前たち臭いなとか、あっちへ行けとか言って追い返される存在です。でも、そうした恐れを感じている、引け目を感じている羊飼いたち、いや、私たちが恐れることなく近づくことができるように、救い主は赤ちゃんとして生まれてきてくださった。羊飼いがやってきたときに、場違いなところに来てしまったな、感じないように、もうしっかりと田舎の香水、野原の香水をたっぷりと浴びるようにして、家畜小屋の貝羽桶にイエス様生まれてきてくださった。なんと優しい神様なんだろうかというふうに思います。イエス・キリストは本当にひっそりとした仕方で誕生されました。それはそのようにしか生きることのできない、片隅にしか場所を見つけることのできない人の救い主となるために、忘れ去られるような仕方で本当に静かに生まれてきてくださった。羊飼いたちに喜びの知らせを告げた天使たちはですね、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと歌いました。私たちは クリスマスの夜に、あの貝羽桶の中に布にくるまってってありますが、あれはおむつだって言われてますね。おむつが印の救い主ですね。おむつにくるまって、誰に認められることもなく、産声を上げている、そのイエス様、そのイエス・キリストの誕生によって、神様の恵みの支配が今この世界に始まった。すべての人の救い主となり、まさにすべての人の顔から涙を拭おうと、その神様の戦いが、あの2000年前のこの日から始まった。私たちは、この大なるイエス様の家来ですね。この大なるイエス様の平和を実現するその戦いに参与するように招かれている家来です。この光栄、この喜びを今日もう一度共に分かち合い、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、賛美しながら私たちはこれからも歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。